ああ、秋晴れですね。トロ生デジオですよ。お久しぶりです。久しぶりにね、エアフォンで現場収録したので、まずはそれから、どうぞ。
どうも、トロ生デジオです。久しぶりにエアフォンで通話しております。通話っていうか、まあ、録音してるんですけど。ちょっと店員さんのね、役割をさせていただきましたのでね、通話に戻りましたよ。通話っていうか、まあ、収録にね、戻りましたよ。歩きながらね、なんで急にまた撮ってるかっていうと、シルバーのね、ご婦人の方がね、カートにたくさん物を乗っけて、お惣菜コーナーに差し掛かったところでね、おもむろにカバンから携帯電話を取り出されて、なんか多分だけど、ご主人にね、お電話されたんだと思うんですよ。でね、電話の内容がね、まあ、向こうは何喋ってるかは聞こえないけども、このシルバーなご婦人のがね、ねえ、牛乳あった？牛乳、牛、う、に、う、牛乳あったってよおるんよ。なんよ、牛乳よ、お乳。違うわ、ドスケベが。もういい、こうて帰りゃん。って言ってて、もうね、良くないですか？いいなぁと思って。まだまだ僕も青いですね。そんなことで喜んでるようじゃね。名場面だったなぁっていうことでね。この名場面をやっぱり、皆さんとシェアしたいということで、とっさではございますけどもね、収録させていただきました。じゃあアンパンでも買って帰りますね。じゃあねー。
ねえ、ちょっと割れちゃいましたね。おばちゃん面白かったんですけどね。音がこう割れちゃって、モフモフをね、超えて、ボフボフ鼻息が入ってしまいましたね。また Apple Watch のウィンドジャマーをね、改善しないといけません。国民2018のね、コメントをざっと拝見したんですけども、テラミナスさんは学生の頃から見てたっていう方がね、もう結婚しましたよというのを見てね、まあ、そこにさらに他の方がね、よくコメントくださる方がね、おめでとうって返事ね、されてるのを拝見して、それひっくるめて、じわーっと来ましたね。ああ、いいっすな、皆さんは、とね、思って、僕もちょっとお仲間に入れてもらおうかなと思ってね、コメントさせてもらいました。ああ、リアクションといえばね、先日、まあ僕は尾道で買い物することもありますけども、大体ね、三原とか福山とかで買い物することがなんとなく多いんですけども、三原のスーパーでね、買い物してたら、ドリンク見てた時ですかね、通路の向こうからカートをしてきた、まあ、ご婦人の方、ご婦人、まあ、ご婦人の方がね、ちょっと若いぐらいの方、ヤングママみたいなぐらいの感じの方がね、会社から何本もらえるんですか？って言ってね、お声掛けいただいてね。あれ？誰に言ってるのかなと思って、だって、こんにちはとかもなくですからね、急になんで、ちょっと僕キョロキョロしたんですよ。誰？みたいな感じで。そしたら、まあ、どなたもいらっしゃらなかったんで、あ、僕なんだなと思って、ね、返事しようかなと思ったら、もう、さーっとカートを押して、行かれてしまいまして、お返事できないじゃないですか。いくら、何本もらえおるんですかって言われても、それは質問じゃないわけですね。まあ、もらってませんよ。何も。そうですね。過去にもらって、で、結果パブリッシュ、これお金じゃないけども、ものをね、分けていただいて、その結果パブリッシュまで行ったのは、グラノラと日清さんの、なんか、ご飯みたいなやつだけですよ。何度か、その担当の方とやり取りさせていただいて、まあ、中には、ビデオを作ったり、ブログ書いたりっていうことをしたことはあるんですけどもね、最終的にパブリッシュには至らなかったですね。本当にあれはね、僕の方は趣味でやってるからいいですけども、担当の方はね、本当申し訳ないかったですね。結構な時間をね、費やしていただいたのに、最終的にパブリッシュしないっていうね、できなかったっていうのはね。まあ、パブリッシャーの方は、とかね、メーカーさんは宣伝したいっていう 思いが一義的にあって、まあそれと僕のね、こっちの思いが一致すれば、それはもうお役に立つこともね、どなただってそれはあるようなことはあるかもしれませんけども、どうもね、平行線だったんですよね。何回やってもね。本当よくお付き合いいただいたなと思います。だからもらってないですよ。何のためにこの人は呟いてるんだろうとか、パブリッシュしてるんだろうっていうのね、わからないこととか、あるいはその、こうじゃないかなと思ってるうちに、もうそうだと思い込んでしまうことってあると思うんですよね。まあ、特に僕の場合は、本意ではありませんが、何を考えてるかわからないっていうことはね、至近距離の身内からは、僕のことを説明するときに、使う言葉ではあるようでございますけどもね、そう言っといたよと言われることがあるので、ああそうかいと、それはみんなじゃないかっていう言いたいこ気持ちはね、喉仏まで上がってきてますけど、そこ以上はねいきませんよ。まあ、立ち位置の違いということで言ったらね、町内の人同士で、あの人出ていけばいいのにとかっていう発言ね、これは若い頃からね、町内問題でしばしば耳にするんですよ。すごいやるせない気分になるっていうか、おっしゃってる方でにではなくて、結局で何もしない自分がはぁーってなるわけですよね。ちょっと思い出してしまうんですけどもね、これ前もしかして言っちゃったかもしれないけども、会社にね勤めてた頃、武蔵小杉でね働いてたんですけども、あるね、まあちょっとまあまあの規模の、僕らからしたらまあまあの規模のプロジェクトがありまして、それがね、いよいよ佳境に入ろうかっていう時に、忙しくなるたびに体調が悪くなる人がいましてね、進行がコントロールできないから外してくれないかと上司の上の人に頼んだんですよ。まあその人のことを考えている余裕はその時はなかったんですよね。でもね、その僕が頼んだっていうことが、なんかその職場のね空気を作ってしまって、まあミーティングの時にその方に、この職場は辛いですっていうふうにね、その発言させてしまって、あららと、その時の僕はそのいやこんなことに費やす時間ももったいねえわとかって思っちゃったりはしてたんですよ。プロジェクトのマネジメント自体がうまくいってなかったってことなんですよね、今にして思えば。だからメンバー仲間ですよのその体調とか気分がどうかっていうこともわからないぐらいその、混乱してたと。まあ結局そのプロジェクトは最終的にはね、なんとかね、お客様にご迷惑、だいぶご迷惑かけてしまったけども、なんとか、ゴールインしましたけども、こちらにはね大変大きな代償を残すことになったりとかね、仲間の方もね聞いてらっしゃるというのをこの前ちょっと聞きましたんでね、あの時は本当にね、良くなかったね。人々を悩ませてることの多くは立ち位置の違いなんじゃないかなって思うんですよね。でそこでこの話ですよ、進撃の巨人。って思いました。進撃の巨人ですよ。いやシーズン3のアニメをやってますけどもね、伏線回収がすごいことになってましてね。まあ伏線っていうのは物語の本質じゃなくてストーリーテリングの面白さなんですけども、進撃の巨人ね見てないっていう方多いと思うんですよ。まだまだね、どんな印象を持ってるかっていうふうにまあお聞きするとね、まだ見てないんだっていう、まだっていうか見る気ないよっていう方にね聞くと、まあ大体が下品で残酷な描写が多いゾンビ映画みたいなやつでしょと、そういう認識持ってる方が多いかなと思いますね。でそのまあ実写版の映画とかもあったので、ヒーロー映画じゃないかというね、レビューも一部にあったりして。まあでも僕もね、見る前はそう思ってたんですよね。でもね、違うんですよね、どうやら。何の話なのか。まあ簡単に言うと、立ち位置の逆転をして見せる物語なんじゃないかなと。今んとこね、まあ最後まで見てみないとわかんないけど、今んとこそういう要素も結構僕の中にはあるな。びっくりしてます、今はね。アニメで言うとシーズン1で、いやっていうほど、まあ僕ら視聴者にね、 巨人憎いと駆逐してやるって思ってる主人公のこう叫びに僕らは共感するわけですよ。アドレナリン出してそうだ行けって思うわけですよ。そう思わせまずそう思わせておこうと作者の方がしたたかに企んでいたということがここに来て分かり始めましてね。エモーショナルに僕らの感情がこう揺れ動かされる場合は大体のことにおいてはその片方の側に強く感情移入してる時なんですよね。だからね、憎むべきはね、巨人じゃなくて片方の味方しかしてなかった自分じゃないかと。壁から突き落とされるじゃねえや、崖から突き落とされるね、気分になりますね。起承転結って言葉がありますけども、ここまで主人公とか見てる僕らの気分がもうすっ転がされるっていう、穴に落とされるっていう話はね、珍しいですね。驚きすぎてもう開いた口からヒナが飛び立つくらいの、まっていうかまだ起承転結の多分章から天に行ったぐらいだと思うんで、まだまだわからないですけど、でもね、進撃の巨人って物語が始まってからまだそんなに日が経ってないんですよ、実は。そっちの世界の中ではね、この前シーズン3のアニメでキースが言ってましたよ。キースっていうね、重要な、傍観者が言ってましたけども、お前ら2週間ですっかり変わったなみたいなね、えは？みたいなね、びっくりしました。そうか。実はね、進撃の物語は同時に2箇所で起きてることとかをこう時間を遡って後から語ったりするんですよ。この並列に並べて。だからすごい時間伸びるし、まあ、言ったら星飛雄馬が1週間で球1球しか投げないみたいな、こう投げる間にいろいろこう、ああでもないこうでもないっていう考えてるのを僕らは見てるっていうね。孫悟空が元気玉貯めるのに何週間もかけてるけど実は数秒だったとかね、そういうことに似てるかもしれない。もしかしたら起承転結じゃなくて序破急かもしれませんね。オバ急じゃないですよ。何回も言ってるけど、アマゾンプライムにオバ急来ないかな。進撃のね、スタッフ、アニメのスタッフの方のインタビューがあったんですよ。映像がポニーキャニオンかどっかさんのビデオだったんですけど、驚きましたね。シーズン1作る前に原作をね、一応読み込んでアニメの制作に入るんだけども、まあ、監督さんや副監督さんたちは原作者のね方と打ち合わせして、まあ、原作にまだ落とし込まれてない今後の展開をね聞いて制作に入りましたと。その時に、まあ、ピンときてないままこの伏線を用意しましたと。だけどシーズン3作り始めてね、そういうことなのかっていうのをしみじみこうつながってカタルシスをね作ってる側が感じてると、すごくないですか。作ってる側がそんなんですよ。作ってる側がカタルシスを感じてるものを僕らが感じないわけないと思うんですよね。あとね、監督さんだったかどなただったかがおっしゃってましたけど、僕らこれアニメ映画とかアニメ作品として作ってるっていうよりは、後世に残る文芸作品として当初から作ってるとかおっしゃってるんですよね。うわ、すげえと。すごくないですか。そんなのある？そんな、その義務感、使命感で作ってるわけですよ。それだけのバックボーンがある、それだけのものを語ってるっていうふうに、強くスタッフの方々に思わせてるものが、その伊佐山さんね、原作者の方との話とか原作を読んでの中で感じ取ってらっしゃるわけですよね。だからでしょうね、放送時にこう完成した映像をパブリッシュしてるわけですけども、 DVD 版はそのテレビの映像と違うカットが入ってるんですよね。同じシーン、同じカットなんだけど書き直されてるとかあるらしいんですよ。すごい熱量じゃないかと思ってたんですけど、その熱量の源が分かった気がします。だって後世に残す文芸作品として作ってるんだったら、そりゃそうでしょうよ。恥ずかしくないものにしなきゃっていう思いがやっぱ働きますよね。すごいなと思って。まあ、その語ってる内容は何かって言ったら、まあ、永遠に理解し合えない人同士がはなぜそうなるのか、どういう選択をしたら理解し合えたのかというね、そういう問題って、その世界と巨人みたいな話ですよ。 進撃の巨人だとね。だけど本当はそれって個人、僕ら個の問題でもあって人類全体の問題でもある、めちゃくちゃ普遍的な話ですよね。そんなところに踏み込んできてるんだな、踏み込んでたんだなと初めから、うん、でなんだっけ、あの原作者の方がさ、一番最初から考えてた、ぼんやり思い描いてたラストがあるらしいんですけど、なんかその世間のね反響とか今のこのスタッフの熱量の高さとかそういうのを見たからですかね、そういう感じで終わらせるわけにはいかなくなってきてると。大変だと思いますけどね、そういうのに答えようとすると。だからその最後まで最初に考えたことを通しながらも納得させていくっていうね、納得させなきゃいけない人がいるっていうメッセージの整合性とかみたいなものがね求められてるからっていうことなんでしょうね、原作者の方のね。いやー、ただね、その進撃の巨人見てもらいたいんですけど、僕のねこれをお聞きになってる、全国のフレンドの皆さんはね、Amazon プライムで追っかけてるっていう方もいらっしゃると思うんですけども、残念ながら進撃の巨人ね Amazon プライムにはないんですよね。最近あのなんだっけ、 Amazon プライムにアニメ専門チャンネルが参入してきたりして、あのプラスいくら500円とか900円とかみたいな払うと月額であの過去作も見れるっていう風になってるようなので、なんなら試し期間がもしかしたらそれあるかもしれませんから、その間に、まあ多いんですよ今。全部で48回放送されてるんですよね。レンタル屋さんとかで劇場版の進撃の巨人、これ実写じゃなくてアニメ版のね、これが過去3本出てるんですよ。シーズン1が2本とシーズン2が1本。で、これ見て、シーズン3に入っていただいてもいいんですけども、やっぱね、後々まで考えると、劇場版では落としちゃってるシーンが大事になってきそうなんで、やっぱテレビ版を見なきゃいかんのじゃないかなっていうね、ますます足が遠のいてしまうかもしれませんけども、うん、レンタル屋さんでレンタルしてご覧になるとかになっちゃうのかな、ちょっと足が重いけどね、足じゃないや、腰が重いか。腰が重いけどね。ちょうどね、今、足がつっててね、昨日からね。変な格好で寝てたからね。で、まあ、アニメの話で言うと、ほら、日誌でさ、LINE の方だったかな、コメントいただいてたので、シュタインズゲートゼロ終わったら来週から何見りゃいいんでしょうか、みたいなね。そうですよね、と思ったんですけど、思っただけじゃなくて、探そうと思ってね、いろいろ見てたら、プライムの中でね、あったんですよね。これかなと思うのが、桜田リセット。テレビアニメの全話。これ結構あるんですけど、20何話か。それと、実写の劇場版2作、前編後編があって、シュタインズゲートゼロの後に見るにはこれぴったりじゃないかなっていう感じだったので、一回ね、実写版見たんですよ。前編後編。めっちゃ面白かった。ただ、まあ、コミカです。ほとんどないと言っていいんですが、物語が展開していく、いろんな仕掛けが面白いです。ただ、前編後編見て面白かったのに、今何をしてるのかほとんどわかんない。っていう。それ面白いのって思うと思うんですけど、まあ面白いです。どんな感じかっていうとね、桜田っていう街が日本にありまして、そこがね、どうもね、X-Menみたいな街なんですよね。特殊能力を持った人が大半になってる街なんですよ。半々ぐらいなのかな？街で。一人ずつになんか知らないけど特殊能力持ってるんですよ。ずっと記憶をね、鮮明にこう覚え続けちゃう人とか、念じたものに手を当てるとそれを消せる能力とか、それを戻せる能力とか、あるいはその、離れてる場所にでも、携帯電話のメッセージみたいに、脳に直接メッセージを送れる人とか、これ一人ずつにいろんな能力があって、それがね、言ったら魔女の宅急便の世界観って、あの世界の人たちって、魔女がいるってことには驚かないじゃないですか。世界には魔女がいるもんだと思っ ってることを受け入れてますよね。そういう感じの世界。特殊能力持ってる人はいるんですよっていうのはみんな分かってて、それ自体にはそんなに驚かない世界。そこをまず飲み込まなきゃいけないっていうことと、桜田は、そういう人が集まってるっていうことと、まあ、それね、後々、なぜそうなったかっていうのも、多分語られるんだろうと思うので、喉の奥に突っ込んどきゃいいっていうことだと思うんですよ。その上で話が進んでいくんですけど、さっぱりわかんなかったんで、アニメ版をね、見ようと。こんだけの話数があれば、端折ってるね、言い回しとかも、こう、全部丁寧に説明されて、おっさんでもわかるだろうと思って見始めたら、なんとね、劇場版で、端折られたエピソードがたくさん入ってるために、エピソード一個一個の仕掛けのテンポは同じなんですよね。劇場版と。だから、結局わかんないんです。今んとこ。うん。今ね、6話ぐらいまで見て、ちょっと1話からもう一回見ようかなと思ってるんですよね。猫を探す話とかね、なってるんですけど。まあまあ面白いですよ。絵も綺麗だしね。これ、どうですかって思ってね。もう見た？見てる？とっくに見てたかな？ 2017 年とかにアニメが公開されたりしたものらしいんですけどね。名前がいいですよ。桜田リセット。もうタイトルで一発で勝負していける感じもあるよね。リセットしたくなることっていうとね、最近ちょっと思い当たるのが僕ね、2017年にの自分にね、オウンクリスマスプレゼント買ったんですけど、それ、開封するところとかね、ビデオで記録して、どんな感じなのかっていうのをね、ブログでまとめてとかって思ってたんですけど、まだ開封してないっていうことを最近気づきました。実はそれ、最後の1個が届いたのが、2018年の梅雨明けぐらいにね、最後の1個が届いたんですよ。2017年の自分へのプレゼントがですよ。遅くない？まあいいやね。2018年もクリスマスあるし。いいじゃんいいじゃん。一年中クリスマスで。メリークリスマス。そうですね。あと、そうだな。今僕が作っているビデオというかそのドキュメントはですね。まあ僕まだ50前半ですけども、すぐあっという間に60になりますよ。困ったことだなと思ってることがね、何個かありまして。まあ、例えばそのうちの一つが、40代後半になって急に発症したんですけど、過強運転恐怖症です。こんな言葉はないんですけども、ツイッターでそれつぶやくとね、私もですっていうことが書いてあったので、お返事いただいたのでね、確か。あるんだなと思ってたんですけどね。その方がね、なんとね、克服しましたと、確か。書かれてたと思うんですよ。確かね。で、その時にね、はっと思って、いや、克服かと。克服するっていう発想全くなかったなと思って。できることしかしないから、克服っていう概念がないんですよね。いいな克服するって。もう、過強運転恐怖症を克服するにはどうしたらいいんだろう。ちょっと思い描いてた、仕掛けというかね、やってみたいことがあったので、それを、実際やってみようと、いうことをね。で、後でもし失敗した時のために、それも記録して、続けていこうと。失敗を糧にしていこうということでね、取り組んでるっていうことと、まあそういう感じで克服系ですかね、を、考えてます。まあ、つまり、乳酸菌飲料とか、カツカレーとか、ミルキーフランスとかね、ミロとか、ただ食べた記録としてツイートしたりロギングしてるだけですから意味はそんなにありません。おすすめっていう意味でもないし、金銭をいただいてるとこでもないです。はい。まあ、おっさん何のためにやってるんだろう。意味がわからないな。わからないなっていうスタンスでお付き合いいただいてもいいし、まあ、立ち位置の違いってあるんだなというのを進撃の巨人を見てね。思いを馳せていただいてもいいし、あとそうだ、Amazon Music を、アンリミテッドを体験すると、300円もらえるってなってたんで、体験して、キャンセルして300円もらいました。300円じゃない、500円か。ソニーソンポさんから300円もらったんだ、アンケートに答えて。だから、800円もらっちゃいました。あと、ネスレさんからね、1万6000、7000円分ぐらい、なんかその、アンバサダーにプレゼントをくれるっていう応募したら、だったんで、もらったりね。もういろいろもらいっぱなしですよ。じゃあ最後にハッシュタグ。というかね、ハッシュタグをいただいてたので、 ああ、デジをやろうってなったんですけどもね。いつものハトさんからいただいております。あたりってやったことがないんですけど、海外の方から熱心にお勧めされます。テラミナトさんやったことありますかと。どうもいつもありがとうございます。やったこと、あたりって会社名だから、やったことあるというのがどのあたりを指してるのか、まさにどのあたりかがわからないんですけども、あたりはね、僕の中では、まあ、任天堂さんが今の家庭用ゲーム機の礎を築いたということで言うと、あたりさんは、ビデオゲームの礎を築いた会社と言ってもいいと思うんですよね。僕はね、幼少の頃、両親にワイハに連れて行かれまして、まあ空港で迷子になって大騒ぎを引き起こした私でございますけども、アラモアナショッピングセンターでやった、初めて見た、ポンっていうゲーム。これは何だと。お金を入れて、こう、つまみを回すと、自分の、こう、回したつまみの動きに連動して、画面が動くじゃんかというね。なんだこれやと思って、もう、コイン落ちてないかなと思ってね、探しまくりましたよ。僕、ポケットの中にね、50円とか入ってたんですけど、50円は入らないマシンでしたね。さすがに。あとはね、あたりさんといえば、高速船みたいなやつでさ、ベクタースキャン方式のやつ。あれのアステロイドとか、スターウォーズもやったし、ガントレットね、ペーパーボーイも好きでしたね。なのでね、今度まあ、あたりミニが出るっていうことなんで、家庭用に作られたポンのコンシューマーモデルじゃないかなと思うんですけどね、それがベースになってんじゃないかなと思うんですけど。あとそうだ、僕ファミコンを最初に買った時に、コントローラーを両腕切断しまして、当時 X1 とか6001とかで愛用してた当たり仕様のジョイスティックを、改造しましてね、それを接続して使ってました。だからね、おっさんホイホイ的にはジョイスティックのポートに思い入れがある人にとっては、もう当たり仕様って言っただけでときめくみたいなところがありますね。ゲーセン用のジョイスティックを後で接続したのも当たり仕様にね、改造してたからできたんですけどもね。まあそんなとこです。ええ。あたりもいいと思いますよ。コレクションするんだったらもういいと思いますね。まあそんなとこでしょうか。はい。お便りがもしございましたら、ハッシュタグテラミナトレディオにね、送っていただければと思います。はい。ではね、またどっかでお会いしましょう。さよなら。